ディオのギャラクシーナイト。皆さんこんばんは。市川生まれ市川育ちの現役理系大学院生シンガーソングライターのリオです。このラジオは毎月第3金曜の夜9時から、私リオが大好きな音楽や宇宙の話を皆さんとシェアしていきたいと思っています。本日5月16日ということで、ゴールデンウィークがもう終わって日常にもうしっかり戻ったくらいなのかなと思うんですが、本日は皆さんから、Google フォームと Instagram のストーリーを通してゴールデンウィークの思い出を募集したのでご紹介したいと思います。なんかたくさん送ってみたいな書いたら拾いきれないくらいたくさん送っていただきまして、本当にありがとうございます。面白そうなのを紹介していけたらと思います。まずはインスタのストーリーでもらったやつから紹介しよっかな。まずはね、結構音楽系が多くて、ゴールデンウィークはほぼ毎日弾き語りの練習をしていましたとか、いいですね。指痛くなんなかったのかな。私ライブ30分やっただけで指痛くなって次の日ギター弾きたくないんですけど、よく練習されたのかなと思います。あとはオーダーしてたフェンダーのエレキギターが届いてワクワクでした。これは届いただけなのか弾いたのかすごく気になるところいいですね、フェンダーのエレキギター。私もエレキワンマンで初めて使っあのステージでは使ったんですけど、フェンダージャパンのやつです。ぜひ写真も送ってほしいです。あとは音楽系だと、私もいつもお世話になっている下北沢 DY キューブさんに初めて出演しましたというお友達がいて、ね、DY キューブの入り口の前にここでお騒ぎしないでねみたいな注意喚起のポスターが貼ってあるんだけど、カタカナでお静かにって書いてあって、その下にカニのイラストが書いてあるポスターが貼ってあるんですよ。お静かにって感じで、それが可愛かったらしいです。写真も送ってくれた、ありがとう。そして音楽、まだあった、大阪遠征に行ってきました。こちらリスナーの方、アーティストじゃなくてお客さんとして大阪遠征に行ってきましたと。箱ライブと路上ライブ2日間たっぷり音楽三昧、楽しいゴールデンウィークでした。いいですね。大阪で路上ライブしてみたいな。次行ったらやろうかな。あとは面白い系、なんかエンタメ系だと、私が憧れてる地元の幼馴染のダンサーと夢でもあった一緒にダンス動画を撮るが叶った。すごい、幼馴染がダンサーさんで一緒にダンス動画撮った。いいじゃないですか。ぜひ SNS 上げてもらってバズらせてくださいあとはこれマジびっくりしたんだけど、仮面ライダーショーをやってました。ショッカー役でしたが、全身タイツなので熱かった思い出しかないです。仮面ライダーショーの中の人やってた人が知り合いにいますね。どういうあれなんですかねぜひ写真見せてくださいほんで、あとはね、ゴールデンウィークっぽい自然の中でキャンプしました。めっちゃいいですね、ゴールデンウィークっぽい。そしてなんだっけ、 Google フォームでお便りでいただいたやつもご紹介したいと思います。まずはラジオネーム野良猫さん。特別なことをしなかった、こういうゴールデンウィーク久しぶり、何か予定を詰めたくなるところ、あえて予定を入れない。おー、いいですね。でもちょっと出かけたくなって万博記念公園、この人は大阪の人なんだけど、多分じゃない、大阪の方なんだけど、1970年の大阪万博の跡地の方の万博記念公園に行ってのんびりしました。いやー、いいですね。私もそう、2月に大阪遠征行った時に太陽の塔見たいなと思ったんですけど、案外遠くて諦めちゃったので、いやー行きたいなって思いましたお次はラジオネームクロノアールさん。連休としては歴代通りの4連休でした。 で、ちょっとはしょろっかなくらいめっちゃ書いたな5月1日に静岡で小田和正さんのツアー初日公演を拝見してから6日連続でライブを見に行きました。ちょっと私のファンの方はライブ見に行きすぎなんですよねでなんかね、とにかくいっぱいライブを見て、これまでの人生の中で確実に最も濃密なゴールデンウィークになりましたということで、もう本当に良かったですねみたいな、幸せで何よりですって感じで、なんか音楽三昧の方が多かったみたいです。あとはね、ちょっとこれはラジオネームとか紹介しないけど、あの彼女ができた人と豪華に振られた人がいて、あのやっぱり休み中ってそういうこと起こるよね。豪快に振られましたがすごい気になるんだけど、なんかすごい動揺されて送ってくれたのか、ええ別にバットを振られたわけではなく、スイングバイのごとく近寄ってたと思っていた伊勢があっという間のスピードで遥か遠く手の届かない存在になった気分です、ええ大丈夫ですよ括弧号泣っていうあのメッセージが抜きました。ぜひ5月病にならず元気に過ごしていただきたいなって思います。はい。で、まあ私のゴールデンウィークの思い出も話そうと思うんですけど、あの私は中学生高校生の時にもう6年間ずっと参加してたゴールデンウィークのお泊まりイベントがあるんですよ。中学生高校生向けのそういうイベントにスタッフとしてコロナ前ぶりに参加してきました。いつも泊まるロッジみたいな場所があるんですけど、10年くらい前、高校1年生の時になんかそのロッジのなんか名前があるんだけど看板を作ったんですよ。なんか絵の具とかタイル並べたりとかして作って、でなんか久しぶりに行ってまだそれが飾ってあってエモいなーって思ったんですけど、まさかの今回今年のあのプログラムが新しい看板を作るということで、今の中学生高校生が新しい看板をこうどうするどうするって言って作ってるのを、10年前一緒に看板作った別のスタッフの1個下の子と一緒に見守るっていう、大変エモーショナルなゴールデンウィークを過ごしました。なんかね、その出来上がった看板もめちゃくちゃ良くて、みんなにめっちゃ見せたいんだけど個人情報すぎて見せられないけど、もうね本当に素晴らしいゴールデンウィークでした。でね、そのイベントでやっぱりお泊まりだから夜みんな遅くまで起きて人狼ゲームしてたんですけど、私眠すぎて日付が変わる前には寝たんですよ。耳栓してみんな遊んでたから耳栓して寝たら、あの心地よすぎてそのホワイトノイズ的なのが、だから誰よりも遅く起きちゃってもうスタッフ失格って感じだったんですけど、なんかね、なんか高校生の頃と比べたら体力落ちたなーってすごい思っちゃって、まあでもすごくね宿泊先でものんびりできました。でね、さっきも出てきたクロノアルさんのふつおたで、今や2000年前のリオさんがアラサーと呼ばれる年齢に突入したみたいな書いてあったんですけど、あの私まだアラサーじゃないと思ってるのでやめてくださいねって感じなんですけど、でも確かに体力はそうだなと思ったんで運動したいなと思いました。はい、なんかすごい今回たくさんあのお便りいただけて楽しかったので、またこうやっていっぱい聞けたらいいなって思います。ありがとうございます。それでは最初のコーナー星屑の歌に参ります。このコーナーでは私リオの周りにいるアーティストで私が今一番おすすめしたい音楽をご紹介します。本日は東葵さんという方をご紹介します。私4月5日にメロディア東京というライブハウスでワンマンライブをしたんですけど、この東葵さんは私の次の日4月6日に同じメロディア東京でワンマンライブをされていたアーティストさんです。なんかね、葵さん4月5日誕生日らしいんですけど、私が先に4月5日箱を押さえちゃってて、あのちょっとねずらしてもらって次の日にっていう話を店長さんから聞いて、なんか申し訳ないなってちょっと思って、でもなんかせっかくこう週末土日で 2days ワンマンライブ、しかも2人とも初めてで、2人とも、まあ、最初は100人同意目指すって言ってやってたので、あの仲良くなりたいなと思って て紹介してもらって、2月末にはもう一人別のところで4月5日にワンマンをしたあやほっていうこと、3人で、ワンマンに向けて企画ライブをしたりして、すごく仲良くなった方です。東葵さんはもともとしていたお仕事を辞めて音楽の世界に入った方なんですけど、働く上で生きる上で感じるリアルな辛さやどうしようもなさをキャッチーでリズミカルでワクワクするような音楽で吹き飛ばしてくれます。 TikTok がすごいバズっててフォロワーが4800人を超えています。面白い動画がたくさんあるのでぜひカタカナで東葵で調べてみてほしいなと思います。本日はそんな東葵さんのパワハラ撃退カクテルという曲をお届けします。どうぞ。続いて東葵さんでもう一曲、逃げようという曲をお届けします。宇宙トピック。本日はラジオネームモガンボさんから宇宙トピックいただいています。昔打ち上げたけど故障して地球の上をうろついていた金星探査機が5月10日頃地球のどこかに落下するかもって話があって、気づいたら5月11日、ニュースを見たらインド洋に落下して特に被害なかったとのことで、よかったよかったというお便りいただきました。ありがとうございます。ということでこちら1972年に旧ソ連によって打ち上げられた金星探査機コスモス482号のニュースですね。エンジンの故障で金星に行くことができず、なんと53年間も地球の周回軌道上で、どうしようどうしようってねいたそうですね。それがついに地球の大気圏に突入し落下するよと言われてましたが、無事人のいないところに落ちたみたいで本当に良かったですね。ここで皆さん不思議に思いませんか？大気圏で燃え尽きなかったのって思いませんか？どうかな。ということで今日は金星についてお話ししたいと思います。金星は地球の一つ内側の周回軌道を回るお隣さんの惑星です。明けの明星、宵の明星としても親しみがありますよね。地球から見ると常に太陽の近くにあって、明け方と夕方に明るく輝きます。金星の大気のほとんどは二酸化炭素で、地表の温度は約460度みたいです。まあね、地球温暖化の原因にもなっている二酸化炭素の、温室効果の影響で地表がものすごく高温になってる。そして非常に気圧が高く、地表では約92気圧だそうです。地球の地表が1気圧っていう定義なので、なんと地球の92倍。わかんないですよね、もはや想像できないですけど。そして高度45キロから70キロにかけて、硫酸の厚い雲が存在しています。これが金星の特徴なんですけれども、ここでさっきのニュースに戻りましょう。コスモス482号はこの高温高圧の大気に耐えられるように設計されていました。なのでね、地球の大気なんてこれと比べたらもう全然薄いので地球の大気圏では燃え尽きず、地上に被害が出るかもって、そのままね燃え尽きないまま落ちちゃうかもっていうことだったんです。探査機を作るにもね、なんかこういう風に何か原因があって目標の天体に行けなくて、地球近傍に残ってしまった時のことも考えたりしなきゃいけなくて、当たり前だけどそう簡単にこうね探査機作るっていうのはできることじゃないんだなと分かるニュースだったなと思います。なんか今のところは被害確認できてないそうなので、すごい良かったなって思います。そして金星といえばのスーパーローテーションって聞いたことありますか？金星大気の上層部では自転速度、金星の自転速度の60倍、4日で金星を一周する速さの強い風が吹いていて、これをスーパーローテーションと言います。このね、なんで強い風吹いてんのっていう話で、強い風を吹かすためには何らかの加速させる原因があるはず、空気をね加速させる原因があるはずなんですけど、長年この原因はわからないままでした。そこでね、なんと日本の JAXA の金星探査機あかつき、皆さんご存知でしょうか。あかつきくんが大活躍して、スーパーローテーションの原因は熱潮汐波であることが2020年に分かりました、これは地球の潮の満ち引きに関わる潮汐波と似ていて、大気中で昼間に熱せられて夜冷却されることで生じる、潮汐波のことです。なんかね、私の周りにもスーパーローテーションの研究してる人が何人かいて、よく研究発表とか聞いてるんですけど、まだちょっと理解できてなくてあれなんですけど、とにかく大気が高温になったり低温になったりすることでかき混ぜられてスーパーローテーションが起こっているみたいです。そんなね、地球のすぐ隣で大きさも同じくらいすごく似てる惑星なんだけど、厚い雲のせいでまだねわからないことがたくさんあって、暁もまだ観測いろいろデータがあるので、もっと金星のことを分かっていけたら楽しいなって思います。以上、宇宙トピック、本日は金星についてお話ししました。ここでリオの活動の告知をさせていただきます。まず直近、来週5月24日土曜日、私史上一番大きいステージに立ちます。代官山スペースオットさんというところでライブをさせていただきます。こちら、通っているボーカルスクールのオーディションで、合格させていただきまして、たった15分のステージではあるんですけれども、撮り前歌わせていただきます。私の出番は19時10分頃の予定なので、オープン自体は3時とか2時半なんですけど、ご都合良ければぜひ代官山スペースオット5月24日土曜日遊びに来ていただきたいなと思います。そして次がいっぱいライブあるんですけど、企画ライブが、主催ライブがあります。7月4日金曜日、西新宿メロディア東京で、仲良しの女の子5人と一緒に企画ライブをします。アンコールではないな、最後に、出演者6人でなんとバンド組んで1曲オリジナル曲をやりますので、ぜひ見届けに来てくれたら嬉しいです。そして一番私の中で今控えてる中で大きいのがワンマンライブあります。9月23日火曜日祝日、幡ヶ谷36度5分で、大学院9月に卒業するんですけれども、それを記念してワンマンライブします。ぜひ9月23日予定開けといていただけたらと思います。そして次回のリオのギャラクシーナイトは6月20日金曜日21時からです。また今日たくさんお便りいただいてすごく楽しかったので、また6月もお便りでいっぱい日常を共有できたらいいなと思います。このラジオでは皆様からの感想を募集しています。リオの SNS か dio@fmu.co.jp までメールを送っていただけたら全部読みますので、どしどし送ってください。そしてお便り募集フォームもね、 SNS で流しますので、ぜひチェックしていただけたらと思います。最後に弾き語りコーナーです。本日はラジオネーム夢の泉さんからのリクエストで、バンプオブチキンさんのウェザーリポートという曲をお届けします。リオのギャラクシーナイト、今月も聴いてくださってありがとうございました。この時間の相手はリオでした。
刺したまんま傘が一つ、決まり通りロープンで濡らした紐靴、マンホールはセーフね、帰り道でいつも通り傘の中、笑顔が二つ、何も言えないのは何も言わないから、あんなことがあったのに笑うから、あなたのその呼吸が、 り沈黙が耳元で騒ぐ。次に出る言葉で賭けをしてるような夕焼けに刺したまんま傘が一つ。見慣れた横顔初めて見たような。傷ついたその時を近くで見ていた。この目の前でだって笑おうとするから、あなたのその笑顔が誰かの心を許すなら、せめて傘の内側はあなたを許して、どうか見せてほしい。
ありがとうございます。